エゼキエル書37章21節から。そこで彼らに語りなさい。主なる神はこう言われる。私はイスラエルの子らを彼らが行っていた国々の中から取り、周囲から集め、彼らの土地を土地に連れていく。私は私の地、イスラエルの山々で彼らを一つの国とする。一人の王が彼らすべての王となる。彼らは二度と二つの国になることなく、二度と二つの王国に分かれることはない。彼らは二度と彼らの偶像や憎むべきもの、もろもろの背きによって汚されることはない。私は彼らが過ちを犯したすべての背信から彼らを救い清める。そして彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私のしもべダビデは彼らの王となり、一人の牧者が彼らすべての牧者となる。彼らは私の裁きに従った歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が我がしもべヤコブに与えた土地に住む。そこはお前たちの先祖が住んだ土地である。彼らもその子らも孫たちも皆永遠に至るまでそこに住む。そして我がしもべダビデが永遠に彼らの支配者となる。私は彼らと平和の契約を結ぶ。それは彼らとの永遠の契約となる。私は彼らの住居を定め、彼らを増し加える。私はまた永遠に彼らの真ん中に私の聖女を置く。私の住まいは彼らと共にある。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖女が永遠に彼らの真ん中に置かれるとき、諸国民は私がイスラエルを聖別する主であることを知るようになる。この主の日の礼拝の説教だね。すべての者の牧者はエゼキエル書37章24節から示されました。新共同訳旧約聖書の1358ページになります。37章24節で、主なる神様はエゼキエルを通してこう言われます。私のしもべダビデは彼らの王となり、一人の牧者が彼らすべての牧者となる。彼らは私の裁きに従った得る、私の掟を守り行う。イスラエルの理想の王とされたダビデが一人の牧者として主の民イスラエルのすべての牧者となるとされます。そして主の民は主の裁きに従った歩み、主の掟を守り行うようになるのです。さらに25節には、彼らは私が我がしもべヤコブに与えた土地に住む。そこはお前たちの先祖が住んだ土地である。彼らもその子らも孫たちも皆永遠に至るまでそこに住む。そして我がしもべダビデが永遠に彼らの支配者となると記されています。主が与えてくださった土地に主の民は住み、主のしもべダビデが永遠に支配者となるとの予言が告げ知らされるのです。さらに26節から27節にはこう記されています。 私は彼らと平和の契約を結び、それは彼らとの永遠の契約となる。私は彼らの住居を定め、彼らを増し加える。私はまた永遠に彼らの真ん中に私の聖所を置く。私の住まいは彼らと共にある。私は彼らの神となる。彼らは私の民となる。これはエルサレムの聖所の回復と、そこで主なる神様に礼拝を捧げる主の民と、主は永遠にいてくださるとの約束の御言葉です。世の終わりに来られる、すべてのものの牧者であられるお方と、主の民との永遠の平和の契約が約束されるのです。第二のダビデとされる平和の主、永遠の牧者なる主イエス・キリストによる全世界の愛によるご支配が予言されているのです。それは主なる神様を礼拝する、主の民は滅びることはないとの永遠の約束です。新しいイスラエルであるキリスト教会の民はこの祝福の中に立ち続けているのです。エゼキエルは第二イザヤやエレミアのようにバビロン捕囚期に活動した預言者です。おそらくは祭司の家系の出身であり、自らも祭司であったと思われます。新バビロニアのユダに対する第一次捕囚の際にユアキン王をはじめとした主だった人々と共にバビロンへと連れ去られます。バビロンで主の御言葉がエゼキエルに臨み、主の預言者として立たされます。そしてエルサレムの腐敗を知らされ、エルサレムの裁きと滅びの予言の御言葉とともに、エゼキエルがバビロンで見た数多くの幻を告げ知らせるのです。主の民イスラエルが新バビロニアで捕囚の民となった災いは、主なる神様の怒りによるもので、背信の罪の報いとしてなされた厳しい罰に他なりません。主はエゼキエルを通して、主の民は自らの罪の深刻さに直面しなければならないことを示されたのです。主は罪をなかったことにはなされません。どんなに辛くとも罪を直視して認め、罪を悔い改めなければなりません。そのことなし、私たちは前に向かって進むことはできません。主はご自分の裁きをお見せになることで、お前たちは私が主であることを知るようになると言われます。しかしその時、エゼキエルは地にひれ伏して、主なる神様に大声で問います。イスラエルの残りのものを滅ぼし尽くされるのですかと。バビロン捕囚が主なる神様による主の民への罰であるなら、捕囚は単に捕囚の知恵の強制移住なのではありません。主ご自身が主の民を囚われの身とされたのです。エゼキエル書1章から24章では、 主の民が行った忌まわしい悪事や裏切りが繰り返し明るみに出され、契約を破ったための厳しい主の御言葉が激しく望みます。その一方で主の御言葉を聞け、私は生きているとの御言葉をエゼキエルは繰り返し聞くのです。エゼキエルは主から証明を受けた時も、この巻物を食べ行ってイスラエルの家に語りなさいと命じられます。主の御言葉である巻物を食べると蜜のように甘かったのでした。甘い主の御言葉を聞け、また主のために聞かせよとの主のご命令は、捕囚の地でも主の民をお見捨てにはならない御心の表れです。それほどまで主はイスラエルを愛しておられ、正義による裁きの後に御言葉に従って生きることで、主の民が新しく生きる時に備えておられるのです。エゼキエル書37章では、イスラエルが新しく生きることを予言する幻が記されています。特に37章の1節から14節は、枯れた骨のよみがえりの、よみがえりの幻として知られています。紀元前587年、エルサレムは滅ぼされ、神殿も焼かれてしまいます。エルサレム陥落の知らせがバビロン捕囚の民に届くと、エゼキエルの予言は変わります。エルサレムの裁きと滅亡の予言ではなく、エルサレムの再建とイスラエルの再生の予言へと変わるのです。枯れた骨のよみがえりの幻は、滅んだ主の民の、しかもユダだけではなく全イスラエルの回復を告げ知らせるのです。エルサレムの裁きと滅亡は、南王国ユダが新バビロニアとの戦争に敗れたことで現実となりました。谷に枯れた人の骨が満ちているという幻は戦争を暗示しています。ここでいう谷は、日本の谷のように V 字型の狭い谷ではなく、谷底が広い平地になっている谷です。戦争の戦車といっても、馬をつなげたんですね、戦車ですけれども、戦車などを用いた大規模な戦闘はこのような谷で行われ、人の骨が満ちているのは戦闘の跡を示しています。骨が枯れ、命の痕跡が一切ない、死の世界、死はエゼキエルにありません。枯れた骨は生き返ることができるか、イスラエルは再生できるかと問います。エゼキエルは主なる神、あなたの身がご存知ですと答えます。答えがわからないのではありません。絶望しているのでもありません。イスラエルの再生は主の御手のうちにあるとの信仰を告白しているのです。すると主はエゼキエルに枯れた骨に主の御言葉を伝えることを命じられます。魔術を行うのではありません。呪文を唱えるのでもありません。主に背き、罪に陥り、 主に裁かれ滅ぼされた主の民、主の御言葉を語り伝えるのです。御言葉が語り伝えられると命を失った骨がカラカラと音を立てて集まり、筋ができ肉が生じ、皮がこれを覆います。そして息が吹き込まれると死んだ者たちは生き返って立ち上がり、整然とした大軍団となるのです。この幻は主の民を生き返らせるのが全世界の創造者であられ、命の創造者であられるお方であるとの信頼を表します。全能の主なる神様の御言葉のみが主の民、罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出すのです。この幻は人に命の息を吹き込み生きるものとされた主なる神様の創造の御業と結びつきます。そして主は墓を開いて死の谷から引き上げた主の民のすべてを主が与えてくださったカナンの地に連れ戻すと予言されるのです。15節以降で主は2本の木をエゼキエルに取らせ、名を記して互いに近づけよと命じられます。これはかつて北と南の2つの王国に分裂し、結局はどちらも滅んだイスラエルとユダを一つに結び合わせて再建されるとの予言です。それは預言者たちに語り継がれてきた23節最後の彼らは私の民となり、私は彼らの神となるとの預言の実現を示しています。その時24節の私のしもべダビデは彼らの王となり、一人の牧者が彼らすべての牧者となる。彼らは私の裁きに従って歩み、私の掟を守り行うとの予言は実現され、主の民は新たな歩みを始める。この忍びに与えられました新約聖書の御言葉、ペテロの手紙1、5章3節から4節には、委ねられている人々に対して権威を振り回してはいけません。むしろ群れの模範になりなさい。そうすれば大牧者がお見えになるとき、あなた方はしぼむことのない栄冠を受けることになりますと記されています。主イエスを救い主キリスト、神様の一人、子なる神様と信じて告白する主の民は、すべてのものの大牧者がお見えになるとき、しぼむことのない栄冠を受けるのです。そのとき、受け入れることのできない苦しみに直面する主の民の嘆きは、喜びに変えられます。そしてエゼキエルが幻において望み見た新しい神殿の再建は、新しいイスラエルであるキリスト教会の民が守り続ける主イエスの復活を記念する 主の日の礼拝において実現されるのです。お祈りをいたします。父公聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主なる神様は世の終わりに来られる、すべてのものの牧者であられる主イエスと主の民と永遠の平和の契約を約束してくださいました。第二のダビデであられる平和の主、永遠の牧者なる主イエスキリストによる全世界の愛によるご支配を約束してくださいました。それは主なる神様を礼拝する主の民が滅びることはないとの永遠の約束です。新しいイスラエルであるキリスト教会の民はこの祝福の中に立ち続けています。主イエスも救い主キリスト、神様の一人を子なる神様と信じて告白する主のためにすべてのものの大牧者がお見えになるとき、しぼむことのない栄冠を受けるのです。そのとき受け入れることのできない苦しみに直面をする主の民の嘆きは喜びに変えられます。どうぞエゼキエルが幻において望み見た新しい神殿の再建を、新しいイスラエルである私たちキリスト教会の民を守り続ける、主イエスの復活を記念する主の日の礼拝において実現してください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。